その、起きていたのですね。彼らに何かされませんでしたか？そうですか。それならよかったですわ。私ですか？私は、最悪でしたわ。あなたには絶対にお話ししなければならないことなのに、それなのにあなたにだけは聞いてほしくありません。聞かれてしまったら、もうあなたとは一緒になれなくなってしまうかもしれない。あなたに拒絶されてしまうかもしれない。そう考えると、それが恐ろしくてたまりません。ありがとうございます。あなたは本当にお優しいですわね。そう言ってくださるのなら、お話しいたします。私のこと嫌いになっていただいても大丈夫ですから。私があの後連れて行かれたのは、修行であるガルズの部屋でした。ガルズはこんな洞窟の中にもかかわらず、自分にだけ豪華な部屋を持っていたのです。その部屋には、王族の座る玉座のような豪華絢爛な椅子と、こちらも、王族の使うような天蓋付きのベッドがありましたの。彼に引き連れられてその部屋に入ったとき、私は驚愕いたしました。今お話ししたような部屋の様子の他に、あらかじめ室内で待機していたように、数十人の女性が頭を地面にこすりつけて、ガルズを出迎えたのです。女性たちはみんな肌もあらわな薄布に身を包んでいて、体にはガルズ盗賊団のシンボルマークが刻まれていました。ガルズ盗賊団の団員たちは昼間は盗賊団員として、夜は彼のハーレム奴隷として彼に仕えているようなのです。ガルズはそんな彼女らには一別もせずに、間を通り抜けて、その唐突に服をすべて脱ぎ去って玉座に座り込みました。その瞬間、ひざまずいていた女性たちが一斉に彼へと駆け寄り始めたのです。ガルズの首に手を回して抱きつく者、彼の足を舐め始める者、彼にしなだれかかり胸板をさすり始める者、そして彼のその局部を触る者もいました。私は唖然として動けませんでした。ガルズ盗賊団の女性たちは皆無理やりさらわれてきて、無理やり盗賊団員をさせられていると聞いていましたから。しかし彼女らの表情は一様に恍惚としていて、まるで恋をした乙女のように ガルズをまっすぐに見つめていたのです。彼もまるでそれが当然とでも言うかのように、ただ玉座にふんぞり返っているだけでした。その様子はまるで側室を何人もはべらせるハーレムの王のような、薄汚い盗賊とは思えないほどの貫禄を伴っていました。それを見て私にはガルズだけではなく彼に寄り添う女性たちにも嫌悪感が湧いてしまいました。あのような最低な男にあなた方がかしずくから、盗賊風情の男がさも王族のように振る舞えてしまうのだと憤っている私に、ガルツはまだ背中側が開いているぞとニヤニヤと顔を歪めながら言ってきたのです。私に拒否権などないと分かっているくせに、まずは服を脱げというので、恥じらうと思うツボだと思って彼を睨みながら淡々と脱ぎました。脱ぎ終わったら自分の背後に回って抱きつくようにと言ってきました。屈辱でしたが、正直なところ凌辱される覚悟をしてガルズについていきましたから、その程度ならという意識で彼に抱きつきました。そしたらそれまでは気づかなかったのですが、私が部屋に入ってきた時の扉が鏡張りになっていまして、ちょうど玉座に座るガルズを中心とした周囲が確認できるようになっていたのです。鏡にはガルズに背後から抱きつき、まるで彼のハーレムの一員になってしまったように見える私の姿が映っていました。私は嫌悪感が頂点に達してしまって、今自分が置かれている状況を忘れて彼の肌に爪を立てようとしたのですが、その瞬間突然ガルズが首をこちらに向けてきて、その唇を奪われてしまったのです。はい、私の初めてのキスでした。ずっとあなたに捧げたいと願ってきた私の初めて、申し訳ありません。あなたに向ける顔がありません。しかしあまりのことに目を白黒させる私に、彼はお構いなしに舌を絡めてきたのです。思わず逃れようと舌を動かしたのですが、そうしてしまったせいで何か薬のようなものを飲まされてしまいました。それについて考える時間を与えないかのように、ガルズは私の舌を絡め取って、まるで愛する恋人同士でするかのような熱烈なキスを無理やりしてきたのです。はじめは嫌悪感から逃れようとしていたのですが、しばらくすると思考がぽーっと揺らいできて、されるがままにされてしまっていました。おそらく飲まされてしまった薬のせいだと思います。恐ろしい薬です。終わる時にはキスが名残惜しく感じるだなんて。いえ、何でもありませんわ。私の抵抗が弱まったからか、ガルズは 私の胸や、あそこにまで手を伸ばし始めて。胸を不遠慮にもみし抱きながら、あそこに指を差し込んできたのです。今思い出すと、身の毛のよだつ思いですのに。その時の私は、これまでに感じたことのないほどの快楽を感じていて、あなたにはとても聞かせられないような、とてもはしたない声を上げさせられてしまいました。しかし、そうしているうちに、その、彼は達してしまったようで。はい、はべらせている女性に局部を触らせていましたから、ようやくこの地獄のような時間から解放されるのかと思いました。そう思っていたら、ガルズは私に命令したのです。出したばかりで濡れているあそこを私に舐めてきれいにしろと。今までとろけていた私の頭が急に冷めて、この時はあまりのことにあなたが囚われていることも忘れて、死んでもそんなことはしたくないと全力で拒否をしました。そしたら本当に死んでみるかと凄まれ、あの時のようにナイフを取り出して私の首に押し当ててきたのです。それでも私は絶対に嫌と言って従いませんでした。これ以上の屈辱を受けることと、私自身を汚されることで、私を愛していると言ってくださったあなたへの心苦しさに耐えられなかったのです。そうしていると、信じられないことに、ガルズは自分の足を舐めていた女性を蹴り上げて、それならこの女を殺すと、そう言ったのです。私はそこでようやく理解いたしました。あの男にとって女性など何の価値もないのだと。あれほどの女性をはべらせているのですから、女性一人の命など交渉材料にでもなれば十分なのだと。私は従わざるを得ませんでした。あの男の前では、自分の身や恋人の身どころか、あの男のはべらせている女性全員が人質なのです。私はいやいやながら玉座に座るガルズの前にひざまずきました。彼の出し終えて湯気の立ったあそこは、顔を背けたくなるほどの異臭が立ち上っていて、こんなものを口に入れてしまったら変な病気にでもなってしまうのではないかと思ってしまうほどでした。怖かったので、まずは舌先で慣れようと思って口を開けた瞬間、彼は私の頭をわしづかみにして、無理やり私にあそこをくわえさせたのです。突然のことで息ができなくなり、それでも息を吸おうとすると、あそこのひどい匂いを大きく吸い込んでしまうことになって、それからのことはほとんど覚えていませんわ。気がついた時には顔中汚い汁でまみれて床に転がされていました。ガルズはまだはべらせた女性たちとその恋をしていて、私が目覚めたのを見ると 臭いから部屋から出て行けと言われました。ええ、あなたの言うように逃げ出すチャンスだと思って、なんとか気力を振り絞ってアジトの出入り口を確認しましたが、団員たちが見張っていて不可能でした。いえ、謝らないでください。あなたをこんなことに巻き込んでしまったのは私なのですから、謝らなければならないのはこちらの方です。それに、愛するあなたのためなら私はどんな苦痛にも耐えられるのですから。だから私のことよりもご自分の心配をなさってください。あなたも私のことを拒絶するどころか、心配してくださってありがとうございます。あなたがそんな冷たい方ではないことくらい分かっているはずでしたのに。それで、食事と言えるかは分かりませんが、これを持ってきました。たった一切れのパンですけど、今後あなたへの処遇は私がどれほどガルズに従順であるかで決まると、そう言われました。口に出さずとも、今日行った程度の奉仕ならたったこれだけだということなのでしょう。それでは私は行きますわ。はい、他の女性たちと同じ部屋で就寝するように言われましたので、いつか必ずあなたを脱出させられるように頑張りますから、待っていてくださいませ。